はい、町山智博です。今週もカリフォルニア州オークランドからアメリカ映画の最新情報をお届けします。今日は先週アメリカで公開されてナンバーワンヒットになっている、メル・ギブソン監督のアポカリプトという映画についてお話したいと思います。アポカリプト。なんでしょうね、これはアポカリプスって言葉がありますけども、それの元になったギリシャ語らしいんですね。で、目視とかですね、黙って示すとかですね、そういった意味があるらしいんですけれども、このアポカリプトって映画はですね、恐ろしいことにですね、英語じゃないんですね。マヤ語、いわゆるその、メキシコの人たちがですね、マヤ文明の人たちが、スペインに征服される前に使っていた言葉で、だけでセリフができてるんですね。で、まあスペインに征服される直前の、メキシコのマヤ文明が舞台になってる映画なんですが、とにかくはまあ言葉が英語じゃない上にですね、俳優も一人も有名な人は出てないんですよ。で、ほとんどは現地で調達したですね、メキシコの人たちで、俳優じゃない人たちを使ったということでですね、それがこんなナンバーワンヒットになるとは誰も考えていなくてですね、マーケティング、市場調査の、専門家とかでこの映画絶対こけるって言ってたんですね。それがなぜか大ヒットしてしまったというですね。で、もう一つこけるって言われた理由がありまして、それはメル・ギブソンのですね、差別発言問題なんですね。実はこのアポカリプトっていう映画ですね、今年の夏に公開される予定だったんですよ、アメリカでは。でもそれが公開が伸び伸びになりまして、この12月のもう、年末にですね、公開されたんですけども、その理由はですね、その、夏の公開の直前にですね、メル・ギブソンが、差別発言をして、それがまあ、大ニュースになってしまったので、この映画の配給会社の、まあ、ディズニーがですね、まあ、ちょっと、公開を差し止めようかってことで止めてたんですね。はい。で、まあ、いろんな障害があるにもかかわらず大ヒットしてしまったんでね、みんなびっくりっていうね、ハリウッドの大スターがね、バンバン出てる映画がですね、全然当たってなくてお客さん入んなくて、こんな誰も、要するにメキシコ人の知らない人たちがですね、出てきて、言葉は英語じゃないしですね、内容はですね、ものすごい残酷なんですよ。もう、全編血まみれ、もう、ぐちゃぐちゃの映画なんですけれども、それはこんなにヒットするって誰も想像してなかったんでみんなびっくりしてるんですけれども、はい。で、このアポカリプトって映画ですね、そのメキシコの、まあ、レインフォレストですね、まあ、熱帯雨林ですか、から始まるんですけども、まあ、非常にその緑に恵まれて動物がいっぱいいてですね、まあ、楽園みたいなとこなんですね。そこで、まず、ノブタをですね、狩るとこから始まるんですよ。で、いきなりノブタをですね、こう、なんていうか、罠でですね、すごく複雑な仕掛けの罠でですね、木で作ったやつなんです。それ串刺しにして、倒して、で、それを飼っていたのは主人公の男の子でですね、ジャガーズ・ポウっていうですね、ヒョウの手という名前のですね、ジャガー君とこれから呼びますが、ジャガー君という18歳の男の子なんですね、狩りに行った仲間同士で分配するんですが、そのジャガーズ・ポウってジャガー君がですね、お前にはこの豚の金玉やるよって、図体のでかいですね、ボンクラそうなやつにあげるんですよ。お前んとこいくら頑張っても子供全然できねえじゃねえかっつって、それはお前のな、金玉が弱えからだから、まあ、金玉食って背つけろって言うんですけども、で、そのね、金玉をね、えぐり出すとこもすごい生々しいんですね。こう、豚にナイフ突き刺して、こう、グリグリってえぐり出してですね、血だらけの金玉をですね、この男に食わせようとするんですけども、まあ、その男もですね、こう、って言いながら、でもこれで子供ができるんだったら頑張って食うわ、つって、ガリガリっと金玉をかじるという、まあ、すざまじいシーンから始まるんですね、この映画は。まあ、はっきり言うと、食人族っていう映画が昔ありましたけれども、人食い族の映画がですね、あれともほとんど同じな世界ですね。食人族って映画、本当に猿を食べたりですね、なんか亀をバラバラにして食べたりするのを本当に撮ってたんで、大問題になった映画なんですけれども、それと本当に同じ世界がですね、展開するんで、もう、そう見ただけでですね、もう劇場でもう帰る人がいるというとんでもない始まり方ですね、このアポカリプトって映画は。ただそっから後は少しね違うんですね。で、村に帰るんですよ、その、ジャガー君たちが。そうするとまあ可愛い奥さんが迎えてくれてですね、みんな幸せそうに暮らしてるんですね。で、まあ熱帯雨林ですから食べ物はそこら中に落っこってるわけですからね、あ、落っこってるというかいっぱいいるわけですから、まあ狩りしたりすればいいし、果物とかそこら辺にあるっていうね、まあ、はっきり言ってもう楽園ってエデンの園みたいなところなんですよ。で、また奥さんが可愛い奥さんでね、まあ、16歳ぐらいの女の子なんですけど、まあ、こう、臨月でね、お腹もう本当にパンパンに膨れて、もうすぐ二人目が生まれるんですね。で、一人目の男の子っていうのがですね、8歳ぐらいの子なんですけど、その子また可愛い男の子でね、でもう、やんちゃでですね、その猿を飼っててですね、猿と遊んだりして、それでもう、お父さんもお父さんっていうのはそのジャガー君もですね、そのお母さんもその男の子が可愛くてもう抱きしめてですね、そうチュッチュッチュッチュするんですけども、まあ見てると本当に幸せになるですね、まあ楽園そのものなんですね。それでもうすぐ二人目も生まれて、もうこれ以上幸せはないと、それでもう臨月でただもう生まれる、もう今にも生まれそうなんですけれども、でまあでもこんな幸せはね長く続かないわけですね。そこにマヤの大都会からやってきたですね、人狩り、人間狩りの奴らがですね、その村を襲うんですよ。 で、またそのシーンがものすごくてですね、もう大殺戮ですね、もういきなりもうぶっ刺したりですね、首跳ねたり、もう皆殺しにするんですね、その抵抗する人たちを。で、抵抗しなくなったところでですね、こう首にですね、竹の棒をくくりつけてですね、4人ぐらいをその串刺しみたいな感じで持って、首を並べて縛ってですね、その大都会に連れていくんですね。まあ人間狩りの目的はそこではまあはっきりわからなくて、主人公たちもなんで、ジャガー君たちもなんで人間狩りされたかわからないんですけど、で、村を襲われた時にですね、そのジャガー君はパッと機転を利かせてですね、自分のその身重の奥さんとですね、その可愛い男の子をですね、村の近くにあった穴があるんですね。多分それ井戸かなんかなんですね。で、古びてもう使えなくなった井戸かなんかに落っことしちゃうんですよ。落っことして、まあ、ロープで落とすんですね。で、そこだと外側から見えないんで、そこに奥さんと息子をかくまうんですけれども、ジャガー君は捕まっちゃうんですね。でもって村の男はもう女もみんなですね、捕まって、子供だけを残してですね、その村は焼き払われて、マヤの大都会まで連れて行かれるわけですよ。その、ジャガー君は家に早く帰って、その穴の中からですね、奥さんと子供を救い出さなきゃならないんですよ。だからそこにはですね、何もないけど食べ物も何もない。それ、よじ登ることは不可能なんですね、井戸だから。だからロープを垂らして、引き上げなきゃならないんですね。そして奥さんももうすぐ子供生まれちゃうかもしれないと。どうしようってことなんですよ。もし雨が降ったら、熱帯雨林ですから、ものすごい豪雨が降るんですね。そしたらその井戸はですね、水が溜まっちゃうらしいんですよ。中にいた奥さんたちはみんな溺れ死んじゃうだろうと。で、もうとにかく早くこの、脱出して早く帰りたいと。もうここ、マヤ語だし、その、まあ、知らない人たちばっかり出てきてですね、ほとんど、まあ、全裸に近いですね、裸族の人たちの物語っていうと、なんか文化人類学的なね、なんていうか素晴らしき世界旅行みたいな、なんかつまんないドキュメンタリーみたいな映画なんじゃないかと思っちゃうんですけども、そうじゃなくて、もうこれもはっきりと、奥さんを、と子供を救出することができるかっていう、まあ、アクションスリラーになっていくわけですよ。で、まあ、その、大都会に連れてかれるそのジャガー君の行く先々でですね、まあ、ひどいことは次々と起こるわけですよ。捕まるときに抵抗した、仲間がですね、出血多量でだんだんこう歩けなくなってくるんですけども、首がその竹で結ばれてるから、他の、3人も一緒にその男と一緒にですね、死にかけてる人と一緒に崖から落ちそうになったりとかですね、川を渡らされるときに、またその人が気を失いそうになるんで、川で流されそうになったりですね、もうとにかく次から次と難関がこう来るんですよ。で、しかもその敵のですね、その、人間狩りの人間狩り隊のですね、中にすごく嫌な奴がいましてですね、まあ悪い顔してるんですけども、そいつがまあいじめまくるんですね、そのジャガーっていうのをですね、もうなんか要するに生意気そうだからってことでですね、まあいい顔してるからってことだと思うんですけど、もうイケメンが嫌いなんですね、ブサイクな男だからそいつは。で、その主人公のジャガー君をいじめまくるんですよ。で、これもう生きて帰れるんだろうかってもう見てるんですけども、まあその後ですね、まあ散々ひどい目に遭った後に大都会に行くんですけど、大都会に行くともうピラミッドがある、いわゆるマヤのピラミッドですね。で、何が行われてるかっていうと、生贄の儀式が行われてるわけですよ。で、そこでこのジャガー君たちはハッと、ね、この人間狩りの目的、なんで俺たちは、村から駆り出されてこんなところに連れて来られたか、はっきりわかるわけですね。生贄にされるためだったんですね。なぜ生贄にするかっていうとですね、疫病が流行ってるんですよ。それはまあ、神に、その生贄を捧げれば、まあ、収めてくれるだろうってことでもって、ピラミッドのてっぺんでですね、近くの、なんか村から連れてきたですね、田舎の人たちをですね、非常に派手に着飾った都会のですね、司祭やですね、貴族やですね、王族の人たちがですね、金持ちの連中がですね、うまいもん食べながらですね、ヘラヘラ笑いながらその、生贄の儀式を見てるっていう、まあ、非常にその、デカダントなですね、大敗した大都会ってものが描かれるわけですね。で、マヤの大都会ですけどね。はい。で、まあ、生贄は心臓をえぐり出されて首をはねられるんですけども、ピラミッドの下にまた別のピラミッドができてるんですよ。死体とか生首とかの山で。はい。で、そこにまあ連れてかれると、ジャガー君たちが。ね、ここで殺されちゃったらもう奥さんの子供にも会えないっていうことでですね、もう本当に手に汗握る展開なんですけども、はい。それがアポカリプトっていう映画ですね。はい。で、まあ、この映画をですね、どうしてメル・ギブソンが作ろうとしたかって非常に謎なんですよね。で、メル・ギブソンはまあ、マヤのピラミッドを見たら、非常にその感動して、ただ、こんなにすごい文明を持っていた、マヤ人たちがなぜその、滅びてしまったのか、なぜその、スペインの征服者たちに、あっさりと征服されてしまったのかっていうのはわからないと。で、そのマヤのピラミッドっていうのは、まあ、有名なんですけれども、まあ、世界一ぐらいの規模のピラミッドもあるんですね。それで、まあ、非常に優れた文明、で、なんか何千年も前の文明なんですけれども、その天文学が非常に進んでてですね、天体の運行をですね、もう非常に正確にですね、予測しててですね、しかもその幾何学とかもまあ天文学から発展したんでしょうけども、非常に進んでてですね、建築の精度も非常に高いと。 で、まあ、こんなにすごい文明があったのに、なんで、その、亡くなっちゃったのかって、メル・ギブソンは思ってですね。で、まあ、その理由は、その、生贄を捧げてたかららしいと。そういう非常にもう残酷なですね、残虐な、その、宗教に取り憑かれて、なんていうか、まあ、自分で文明を滅ぼしてしまったんじゃないかって言われてるんですけども、で、まあ、このアポカリプトって映画はですね、冒頭に字幕でですね、文明を征服することなどできないって出てくるんですね。文明は自らによって滅びるのだ。っていう、その字幕が出て始まるんですけども、まあそれがですね、その辺でですね、いろいろ揉めてるところありまして、っていうのはですね、メキシコ系の人たちですね、マヤの、子孫の人たちが、この映画はあまりにもマヤの文明をひどく扱いすぎてると。もうマヤ人がものすごい残酷な、もう本当に血に飢えたですね、悪い奴らとしてしか描かれていないじゃないかと。で、まあ非常に怒ってるんですよ。それともう一つその、マヤの文明が、その自ら滅びたんだっていうふうなことを言うことによって、その、要するにまあスペイン人がですね、まあ白人が、キリスト教徒を、まあ、背後に背負った白人たちが、メキシコを征服したってことを正当化しようとしてるんだと。まあ、白人による、その、南米、中南米の征服を、まあ、正しかったと。要するに彼らは非常に残酷な文化を持ってたから、滅ぼされて、もう仕方がなかったんだ、みたいに描いているんじゃないかと。このアポカリプトって映画ってことでもってですね、メキシコ系の人たちがちょっと非常に反発してるんですけれども、ただその意見もですね、非常にわからないでもないなと思うのは、このメル・ギブソンって人が一体どういう人なのかってことを考えると、わかってくるんですね。では、メル・ギブソンって人はですね、この映画の前にパッションって映画を撮りましたね。現代はパッションオブザクライスト、キリストの受難っていう映画なんですけれども、まあその映画でものすごい、まあお金を儲けましてですね、その儲けたお金を全部このアポカリプトって映画につぎ込んでるんですけれども、そのパッションオブザクライストっていうの、パッションって映画は、キリストがですね、十字架にかけられたんですけども、その十字架にかけられる過程だけを描いてるんですね。3日間ぐらいの出来事としてですね。はい。で、これがまた非常に大問題になってですね、その、要するにキリストを、処刑しろと言ったのはユダヤ人なんだと。要するに、まあ、キリストってのはユダヤ人ですけども、そのユダヤ教ってのは元々あったところにキリストが出てきて救世主だって言ったんで、そのユダヤ教の司祭たちはお前なんか救世主じゃないって言って、キリストを殺したわけですね。で、まあ、これに関しては非常にその政治的にですね、それが正しいのかどうかってことでもって論争があります。ローマのですね、帝督であるピラトっていう人がですね、本人はあんまりキリストを処刑したくなかったんだけれども、ユダヤ人たちがその処刑しろって言うんで仕方なく処刑したみたいな風に描かれてるんですけども、それは違うということがですね、最近の研究で分かってて、ピラトって人はもう片っ端からそのユダヤ人を処刑する、まあ、処刑大好きな男だったんですね。だから記録は全部残ってるんですけど、ローマ側の記録はね。それを見ると決してそのいい人じゃなかったのにこの映画ではまあいい人っぽく描かれてるんでちょっとおかしいっていうのと、まあキリストを実際にこう拷問したのはユダヤ人じゃなくてローマ人なのに、そのローマ人が全然悪く描かれてないっていう問題がありまして、それはまあ昔からローマンカソリックになるときにですね、そのまあキリスト教を断したローマっていうものよりも、そのキリストを要するに異端と扱ったユダヤの方の罪の方を拡大することによって、そのローマンカソリックってのは成立したわけですから、まあそれはまあキリスト教が、まあ国際的な宗教になる上でのですね、ユダヤ人切り捨てみたいなことだったんで、まあそれが反映されちゃってるんですね。だから、その、パッションって映画はですね、そのアルムゴっていうその当時ユダヤ人、たちがイスラエルのユダヤ人たちが話してた言葉っていうのをそのまま俳優たちに喋らせるっていうんで画期的だって言われて、なんていうか非常に歴史的にその史実として正しいじゃないかって言われたんですけど、まあそういった今言ったみたいな部分とかは実はカソリックが成立してからの話、キリスト観なんですね。だからこの映画の中でキリストがいろんな受難を被るんですけれども、その多くのシーンというのはそのカソリックの中だけで伝えられていることであって、聖書にも書かれてないし歴史的事実とも違うんですね。例えば十字架を背負ってキリストが歩いたって言われてるんですけども、実際は十字架は背負わないんですね。十字架の横の部分だけを背負ったんですね、その当時っていうのは。それを十字架を背負ってことで、まあ実際的に不可能に近いわけなんですね。それをやらせてるっていうのはカソリックの要するに教えの中でそういう風になっちゃったから。で、それをメル・ギブソンはやってるんで、非常にそのカソリックの要するにカソリックってのは、キリスト教本来のものではなくて、カソリックっていうまた別の宗教ですからね。キリストは死んでからできたものなんで、で、そっちの方の教えに忠実なだけであって、その歴史的事実の方は無視してるっていうふうに言われたんですけども、まあ、そのような批判があって、そのユダヤ教の人たちとか非常に怒ったりですね、これはユダヤ人差別を現在に蘇らせるものなんだと。つまり、ナチっていうのは、どうやってユダヤ人たちを虐殺したかっていうと、ユダヤ人はキリストを殺せって言ったから、その、あいつら罪人なんだつってユダヤ人たちを虐殺したんですけども、それと同じこともまたメル・ギブソンはこの映画でやろうとしてるのかって散々揉めたんですね。はい。で、まあそういったことがあったんですけど、なんでメル・ギブソンはそんなことしたかっていうと、メル・ギブソン自身がですね、この人は、カソリック原理主義者っ ていう非常に不思議なですね、ところに所属している人なんですね。カソリック原理主義っていうのはですね、その、ローマンカソリックがですね、戦後になってですね、過去のそのユダヤ人虐待とかユダヤ人を差別するようなことをずっとカソリックをやってきたわけですけども、それは間違いだったって認めたわけですよ。ね。で、ところがその時に、それに対して不満を持った人たちがですね、そのローマンカソリックを抜けちゃったんですね。でもって、ローマンカソリック原理主義っていうのをやり始めたんですよ。要するに、ローマンカソリックの本家の方がですね、ユダヤ人に対して寛容になるっていうふうに言っちゃったから、じゃあ俺はそんなの嫌だって言って出てきた。要するに、反ユダヤ主義の人たちのカソリックなんですね。そこに、メル・ギブソンのお父さん入ってたんですよ。で、メル・ギブソンはその父親の影響で、その、まあ、反ユダヤ主義を教えられてたんですね。で、まあ、メル・ギブソンの父親っていうのはラジオに出演して、それは僕も聞いたんですけども、ユダヤ人っていうのはナチスに虐殺されてない、あんなでっち上げだとか言ってるような親父なんですよね。で、そういう人の息子が作った映画だから、やっぱり反ユダヤ主義なんだろうってことでもって叩かれたんですが、ただ、その時アメリカの中ではですね、アメリカにキリスト教原理主義、これはプロテスタントの人ですけども、あと福音派って言われる人たちですね、要するにキリスト教の、聖書を非常に、もう、文字通り信じてる人たちが、もうすごい、まあ、人口の3割ぐらいいるわけですけども、その人たちが、まあ、キリストの映画だからとにかく見たいって見に行ったんですよね。まあ、見るとですね、実際、キリスト教原理主義とは全然違うカソリックの原理主義を見せられるっていう、非常に逆転した現象なんですけど、まあ、彼らあまり気にしなかったっていうか、会社休んで見に行ったりしてたんですけどね。はい。それでですね、メル・ギブソンはですね、それでまあ、その時にまあ、反ユダヤ主義だろ、お前はって言われて、怒られたんですけども、その時に俺は違うって、お父さんそうかもしれないけども、僕は違うよとか言ってたんですけどもね。で、実はこの映画っていうのは、そのユダヤ人がひどいっていうふうに言ったんじゃなくて、その群衆っていうのは、その一人の人をそのスケープゴートにするもんだよってことを言いたかったんだとか、いうふうにインタビューで弁明してたんですが、その後今年になってですね、酔っ払って運転しててですね、捕まってですね、警察に。それは警察官に対してですね、お前ユダヤ人だろっつって、ユダヤ人のせいで世界中に戦争がいっぱいあるんだとかなんかわけのわかんないこと言ってですね、問題になっちゃったんですね。で、その時にですね、まあ、二つ問題があってですね、まず、お前ユダヤ人だろうって、その警官を見て言ったんですけど、警官名乗ってもいないし、どうしてユダヤ人だってわかったかわからないんですよ。だからユダヤ人センサーみたいの持ってるのかお前はっていうね、気がしたんですけど、ちなみにユダヤ人っていうのは要するに、人種的な問題じゃなくて、ユダヤ教の人、ですからね。ユダヤ教のお母さんから生まれた人とかですね。そういった、感じで、ユダヤ教って宗教上の問題なんで、どんな人もユダヤ人になれるんですよ。ユダヤ教に改宗すれば。でも、それをどうして見抜いたのかって謎なんですね。メル・ギブソンが。ただの警官ですからね。で、ユダヤ人は人種的特徴ないですから、実際は。はい。どうやって見抜いたかわからないんですね。で、またメル・ギブソンがですね、もう一つ問題なのは、この人何度もアル中で捕まってるんですよ。で、異常な行動をしてですね、何度もリハビリセンターっていうのはそのアル中強制施設に入ったりとかしててですね、で、一番問題なのは、この人、アル中から抜け出そうとした時に、そのすごく苦しくて禁断症状でですね、で、その時にその自分とキリストを重ね合わせたんで、その、パッションを作ることになったっていうふうに言ってるんですよ。キリスト教によって私は、そのアル中から救われたんだっていうふうに言ってるんですけど、全然救われてねえじゃん、お前まだアル中じゃんって、まだ酒飲んで酔っ払って、人の悪口言って、車運転してるの、お前バカじゃねえのっていうね、言ってることでやってることは全然違うよ、お前。全然キリスト、お前を救ってねえよっていうふうに思ったんですけども、で、この人ですね、実は自分の持ってる広大な土地の中にですね、自分の教会を持ってて、実はその教会のですね、司祭をやってるんですよ。で、別にローマンカソリックから司祭としてですね、任命されたわけじゃないんですよね。だからこの人、要するに、キリスト教、ローマンカソリック原理主義者ですから、勝手に自分で、俺は司祭だって言っちゃえば司祭になっちゃうんですね。インディペンデントですから。とんでもない話なんですけどね。で、そのパッションって映画もまたすごい映画でですね、もう延々と拷問シーンが描かれるんですね。このキリストに対する。それ、その拷問シーンに、まあ、宗教的意味があるのかちょっと別に感じられないんですね。ただ、要するに、金属のね、なんていうか鎖でですね、キリストのことをバシバシぶっ叩くとですね、肉がえぐれて骨が見えるまでですね、キリストその体が切り裂かれていくわけですけども、ここに宗教的意味はどうしてあるの？全然ないと思うんですけど、もっと恐ろしいのはそのキリスト役を演じたかったんですね、メル・ギブソンは。これは、ジム・カベイズレっていう別の俳優に演じさせてるんですけど、まあ、メル・ギブソンの年になっちゃったんで、キリストの実際の年よりも上になっちゃったんで、ただ、この企画をした時に、メル・ギブソンがそのアル中から脱出した時はですね、キリストを自分でメル・ギブソンが演じたかったんですよ。これすごい変態だと思いませんか？自分で自分、キリストを演じてですね、鞭打たせたかったんですよ、自分を。一体どうやって演出するんでしょうね。キリストの格好をしてですね、この拷問台にですね、寝てですね、でメガホン持って、ね、スタートっつってね、はい、思いっきり俺を鞭打って、ダメだ、まあ、そんな力入ってね、思いっきりとか言って演出するんですかね、もう。異常な光景ですよね。 それってなんか SM クラブに行ってですね、女王様にムチ打ってもらって、俺金払ってんだからもっと強くムチ打ってよって言ってる変態親父みたいなもんですね。はい。ですね、サウスパークっていうですね、テレビアニメがあるんですけども、ご存知だと思うんですけども、サウスパークでですね、メルギブソンが出てくる回があったんですね。これは、サウスパークを作ってるマットっていう人がですね、ユダヤ系なんですよ。で、まあ、このサウスパークの主人公の男の子はですね、まあ、小学生なんですけども、パッションを見に行くんですね。で、パッションを見に行ったらですね、まあ、ひどい内容なわけですね。その、キリストを、ま、拷問してですね、で、まあ、その罪はユダヤ人にあるみたいな映画でですね、こんなひどい映画ねえやってことでもって、メル・ギブソンの家に行って、せめて入場料返してくれって。要するに、映画館の切符代返してくれって言うんですね。するとメル・ギブソンはですね、うん、わかった。じゃあ私はこれの無知で撃ってくれとかですね、何を言ってもメル・ギブソンさんちょっと話を聞いて言って、わかったわかった、私を拷問してくれとかね、何を言っても私を拷問してくれしか言わないんです。メル・ギブソンが。で、それを見てみんな変態だこの男はっていうね、呆れるっていうアニメがあったんですけれども、まあ、誰が見てもね、同じことを考えるって、メル・ギブソンこれただ単に、お前が変態でマゾヒストだから、無知打たれたくてそれでもってキリストにかこつけてるだけだろうっていうようなことをみんな思ったというですね、それがパッションという映画だったんですけれども、はい。で、まあ、メル・ギブソンですね、まあ、アル中ひどくてですね、しょっちゅう主乱とかでですね、精神病院とか入ってるんですけれども、一番ひどかったのはその、道行く女の人のですね、まあ、その飲み屋で会った女の人のですね、足を舐めたりですね、そのハイヒールにですね、お酒を入れて飲んだりですね、そういう異常な行動をするんですね。それはやっぱり魔女なんだろうな、この人はと思うんですよね。で、このアポカリプトって映画もね、この主人公はもうとにかく散々な目に遭うわけですよ。その村は滅ぼされるしね、もう奥さんと子供は殺されそうになるしね、自分ももう首をはねられて生贄にされそうになるし、もうこれはもうパッションの再来ですね。だから主人公がとことんひどい目に遭うというですね、映画なんですけれども、はい。で、もう一つはですね、この後ですね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、見る人のためにですね、撮っとくと、とにかくいろいろあって脱出するんですけど、脱出してからものすごい展開になってくるんですね。それでね、ガントレットっていうのは行われるんですよね。ガントレットっていうのはね、これね、インディアンの人たちのね、遊びなんですけども、その、なんていうかまあ、敵とかをですね、捕虜にした時にですね、もし、俺たちの、その、追跡から脱出できたら、逃がしてやるよ。っていうことをやるんですよ。遊びなんですけども、そのガントレットっていうのは西部劇とかに時々出てくるんですけども、こうインディアンの人たちがね、まあ、いろんなパターンあるんですけども、二つの列に並んでですね、その鞭とか斧とかですね、棒とかいろんなもん持って、棍棒とかを持って並んで、その間を、要するにまあ、捕まえてきた男、白人とかをですね、走らせるんですね。でも、もうバカバカ殴るわけですよ。殴ったり蹴ったり、ナイフを突き立ったりするんですけども、それをスーッと抜けて、反対側まで抜け出して脱出できたらですね、許してやるっていう、ガントレットもあります。それで、このガントレットは、クリント・イーストウッドの映画のガントレットって映画の中で使われてるんです。それはまあ、現代を舞台にした刑事ものなんですけども、最後に主人公のですね、刑事がですね、敵地に突っ込んでいくときにですね、警官隊がですね、まあ、警官に追われてる身になってるんですけども、警官隊たちがずらーっと並んで、もうショットガンとかマシンガンとかバーっと持ってるところをですね、ずっとバスで持って、蜂の巣になりながらですね、抜けていくっていうクライマックスなんですね。つまりインディアンがトマホークとか弓とか槍で、やるガントレットを、現代の警官隊の、ショットガンとか銃に置き換えたのがクリント・イーストウッドのガントレットって映画だったわけですけれども、で、このアポカリプトはですね、主人公のジャガー君はガントレットをやらされるわけですね。で、まあ、敵がもうあらゆる武器ですね。弓、槍、そんなだけじゃなくてですね。変な投石機とかですね。いろんな武器があるんですね。それをもうバンバンこう投げられるんですけど、そこから脱出していくわけですよ。で、最初はそのガントレットをやらせたですね、その人間狩り部隊もですね、まあ、ちょっと遊び半分で、そのこいつらちょっといじめて殺してからかってやろうかみたいな感じでやってるんですけども、この主人公のジャガー君が逆襲してですね、人狩り部隊の隊長の息子を殺しちゃうんですね。で、そっからですね、その隊長がですね、俺の息子を殺しやがってって、あいつを絶対許さないっつってですね、もう向こうも命がけで追っかけてくるんですよ。だからもうあとはもう延々とチェイスですね、チェイス、もうこんなにね、まあ、エキサイティングなチェイスは、シーンっていうのはね、最近の映画では見たことないですね。ってのは、最近の映画ではですね、主人公たちがまあカーチェイスとか始めても、どうせ主人公が勝つんだろうとかね、もうどうでもいいよ、こいつらが死のが生きようがよとかいう気持ちでしか見てられないものが多いんですよ、ハリウッド映画とか。でもこの映画の場合にはセッティングが非常によくできてて、このジャガー君は穴の中にですね、もう子供を産みそうな奥さんと子供がいるわけですよ。とにかくそこに帰らなきゃならないわけですね。それで奥さんの方もこうカットバックで描かれててですね、雨が降ってきてだんだん水が増してくるんですね。でもうどうするのかっていうですね、それでもう本当に子供がもう陣痛が始まってるわけですよ、破水して。でもね、追手はね、10人ぐらいいるわけですね。で、まあ、隊長はもう息子を殺されちゃったもんだから復讐するつもりでこのジャガー君をね、絶対ね、捕らえるんだって言ってるんですけども。で、まあ、中にはですね、その追手の方の中にも、なんだそんな復讐に付き合いたくねえなって感じで、ちょっとやる気ない奴がいるんですよ。そうするといきなりその隊長を殺しちゃうんですね。その、やる気ない奴は死ねえみたいな感じで。だからもう追手もですね、もう死に物狂いでそのジャガーをやっつけないと隊長に殺されちゃう。で、そのね、10対1でジャガー君はどうやって逃げられるのか。 実はね、その逃げながらですね、どんどん敵のですね、10人ぐらいの追手を一人ずつ一人ずつやっつけていくんですね。そのやっつける、やっつけ方はですね、ここでは言いませんが、まず見てて思い出したのは、最初のランボーって映画ですね。あれは要するに、まあ、ベトナム機関兵のシルベスター・スタローンがですね、警官を殺してしまって、それで森に追われていくわけですね。で、森の中にですね、ランボー狩り をするですね、州兵の連中がですね、州兵って州の、兵隊たちがですね、入っていくわけですよ。それも次々と撃退していくんですね、ランボーが。あらゆる技を使って、それと同じようなことが展開します。たった一人のこのジャガー君がですね、その自分よりもはるかに数の多いですね、追っ手を次々と倒していきます。その、まあ、どういうふうなトリックで倒すかっていうのは、もう一番の面白いところなんで言いませんけれども、まあ、それを見てるうちにですね、非常にその、神話的な世界に入ってくるんですね。っていうのは、神話でこういう話っていっぱいあるんですね。イザナギ、イザナミの話もそうですし、オルフェースもそうですけれども、その地獄のようなところ、まあ、この、アポカリプトの中では地獄っていうのはその大都会ですね。もう人を殺して生贄にしてる、まあ、腐敗しきった、ドロドロに腐ったですね、大都会。そこから脱出して、その、まあ、エデンの園みたいだった、平和で豊かなですね、森の中に帰ることができるかどうかっていう、家に帰ることができるかっていう神話なんですね。そういう神話はいっぱいあります。オルフェウスもそうですし、また家に帰るっていうお父さんの話っていうのは、オデッセイがそうですね、ユリシーズっていうギリシャのですね、軍人がですね、とにかく家に帰るんだと、奥さんと子供待ってるんだって言って、もう帰るために必死になって戦うっていう話でしたね。で、それでまあ帰ろうとするんだけども、次々と敵がですね、立ち塞がって追っても来てですね、それを倒していくと。で、帰るっていう話なんですけども、これはまあ、世界中の神話のに共通する日本にもあるし、もうそれこそニューギニアにもあるし、その、メキシコにもあるし、ギリシャにもあるし、アフリカにもある話なんですね。これは、要するに一人の男がですね、地獄に行って、まあ、一旦殺されそうになって半分死ぬわけですね。そこから蘇ることによって、だんだんすごい力をつけてですね、ヒーローになって、家に帰ってくると。本当の男になって帰ってくると。主人公は最初はまあ、お父さんなんですけども、18歳ぐらいでも可愛い顔しててですね、まあ、ちょっとまあ弱いわけですよ。まあ、まだ男の子なんですよ。ところが、ほとんど殺されかけて、戦いから脱出して戦いに勝ち抜いたことによって、立派な男、お父さんに、本当の男になるという物語なんですが、これはイニシエーション、通過儀礼の物語ですね。これはまあいくらでもありますね。例えばもう非常に身近な例で挙げると、スピルバーグの映画がかなりイニシエーションという映画を、必要に描く映画です。だからジュラシックパークなんかそうですね。あれは主人公が恐竜学者なんですけども、いい年子でも50近いんだけれども幼稚でもってですね。だから結婚もできないし子供も作れないと、もう全然もう大人としてのですね、もう心ができていない男が主人公ですね。ところがその、恐竜たちに追われて死に物狂いで、逃げながらですね。一緒に逃げてる二人の子供をなんとか救うんですね。で、そのことによって主人公というのは立派な男としてですね、大人に成長するって物語はジュラシックパークでしたけれども、そういった話はですね、まあ、世界中の神話に残ってて日本にも残ってますけれども、例えば多くの国での成人式っていうのは体を傷つけたりですね、バンジージャンプがそうですね。バンジージャンプってあれもともと成人式のためのものなんですよ。つまり、一回死ぬんですね。バンジージャンプってのは死のなんとか儀式化なんですね。で、自殺することによって生まれ変わってそこから先お前は死も恐れなかったから大人なんだっていうのと、もう子供であったお前はもう死んだんだと。これから大人の男として生まれ変わったんだっていうことであるわけですよ。で、実はキリストもそうであって、キリスト自身もその拷問を受けてですね、死んで十字架にかけられることによって生まれ変わって神になったんですね。で、多くの物語がそういったものを持ってるんです。荒野の用心棒って映画では、主人公は最初、まあ、クリント・イーストウッドですけども、なんだかよくわからない人なんですね。拷問されるんですよ。もう死ぬギリギリまで拷問されるんですけども、その後、蘇ってきてからはスーパーヒーローになってるんですね。なぜね、そのメル・ギブソンはこの映画を作ろうとしたかってことにもちょっと戻るんですけれども、メル・ギブソンってのは世界中の神話をですね、神話とかですね、伝説を自分のものにしようとしている男としか思えないんですね。で、ブレイブハートって映画ですね、スコットランドの建国のですね、英雄を、まあ、メル・ギブソンが自分で演じて、監督して、アカデミー賞を取ったんですけれども、で、その後パトリオットって映画で、今度はそのアメリカ独立戦争のですね、独立革命の英雄をメル・ギブソンが演じてるんですね。で、今度は、キリストも自分が演じるはずだったでしょ？で、それはキリスト教徒、キリスト教社会の英雄ですよね、キリストっていうのは。なんか、世界中のですね、英雄を演じたいんですね。で、今回ですね、まあ、自分が年だからマヤ人の英雄は演じられなかったんですけども、まあ、これはマヤ人の英雄の話でね。もうなんか世界中の英雄物語をですね、こう、 ほじくってはですね、自分のものにしてしまうというですね、ディズニーが昔からその世界中の民話とかですね、昔話を全部ディズニーのものにしちゃうっていう、要するに白雪姫とかってグリムの話なのに、今白雪姫の、っていうともうディズニーが儲けるようになってるじゃないですか。そういうのと同じことをですね、メル・ギブソンがやってるんじゃないかなっていうね。で、多分その次にですね、やるのはもう日本に来てですね、桃太郎とかですね、やるんじゃないかなって、メル・ギブソン監督桃太郎とかね、やりそうですね、この男はね。でも世界中の神話を自分のものにしようとする、この欲望は一体どっから出てるのかっていうと、やっぱ多分ね、でマッドマックスの 2,3 っていうのはね、マッドマックスの伝説を子供たちが語っていくという、語り継いでいくという話だったんですけども、あれなんかもうまさしくね、英雄になる話でしたね、マッドマックスがね。だから多分メル・ギブソンはね、そっからね、だんだん自分が英雄だっていう風にね、なんか古代妄想を描いてるんじゃないかなとね、非常に怖い感じがするんですね、この人は。はい。ということで、だから彼のその拷問されたいという欲求もですね、その映画の中で主人公を徹底的に拷問するって、この人、リーサルウェポンでもものすごい拷問されて死にそうになるシーンがありますけども、それを必要にやるのも、なんか英雄として生まれ変わるための儀式として自分の中にですね、取り込んでるんだろうと思うんですけれども、まあでもそれはね、頭の中で考えてたら映画の中でやってることだけでね、何度その警察に捕まったりね、何度精神病院に入ってもアル中が治らないっていうのは、全然拷問されようが何しようがね、こいつの先癖だけは治らねえってどうしようもねえなっていうことで、はい。まあでもアポカリプトって映画はまあ映画としてはものすごいスリリングですね、エンターテイメントでね、面白い映画ですね。まあ残酷シーンがものすごいですけれどもね、もう内臓とかズルズル出てきますけど、まあ世界残酷物語みたいな感じなんですけども、まあでも映画としては面白いと。でまあ父親としてはね、その奥さんや子供がいる身としては、ね、非常にもう感動的な映画でしたね。で、まあ、父親としてはこうあるべきなんだっていうことをですね、非常に認識させる映画なんですけど、まあ、メル・ギブソン自身はそういうことしてないですね。メル・ギブソンは奥さんは原理主義カソリックじゃないんですよね。で、原理主義カソリックじゃない奥さんは地獄に行くと思いますかっていうインタビューされてですね、行くと思うよって言ってるようなですね、ろくでもない父親で、またこの人全然否認しなくて、奥さんをですね、7人ぐらい子供を産ませてるんですね。で、まあ、奥さんも本当にもう妊娠しては子育ての連続で、全然気の休まる暇はなかったと思うんですけど、そんな奥さんに対しても、うちの神様は異教徒だから地獄に行くと思うよって平気で言っちゃうメル・ギブソンって、やっぱりろくでもない男だな、お前っていうことでした。はい。